運命の出会いを引き寄せる30の法則。その1、運命の出会いを探すのではない。運命の出会いに入るのだ。あなたは今運命の出会いを探しているでしょう。どこかに運命の出会いがあるはずだ。運命の出会いを期待しつつ、たくさんの人と出会っていることでしょう。普通の出会いはたくさんあっても、運命の出会いは滅多にありません。もちろん運命の出会いに期待するのはいいのですが、誤解があります。残念ですが、運命の出会いを探してもなかなか見つからないでしょう。運命の出会いは探すものではないからです。運命の出会いを探すという考え方は好ましくありません。運命とは息を吐くと書くように自分の力で満ち、追加していくものです。運命の出会いを探すという考え方は、何よりも偶然に任せていることがあります。何かに言われる方はベストと言えないのです。運命の出会いは探すものではなく、買い物。運命の出会いは探すものではありません。買い物です。普通の出会いと運命の出会いに買い物です。普通の出会いは全て運命の出会いになる可能性があると言います。では、どうすれば普通の出会いを運命の出会いに変えることができるのか。それは本気で相手に集中することです。まだ運命を感じていなくても構いません。どこかワクワクなくても構いません。運命を感じなくても運命の出会いにするつもりで全身全霊をかけて集中するのです。人と出会ったらその人に集中してください。親友でなくても親友のつもりでします。悪いところがあるならいいところだけ見るようにしましょう。周りが見なくならないその人に集中しましょう。時間を忘れること、心からコミュニケーションを楽しみましょう。真剣に相手の話を聞いて、ためになる話はしっかり学んで集中させてもらいましょう。ある前向きな話をして、優位な会話を楽しみましょう。一生の思いをするつもりで一緒に素晴らしい時間を過ごしましょう。相手に集中して素晴らしい時間を送れば運命を変えることは何か悩みます。そうすれば最初は普通の出会いであっても後から特別に変わります。あの時の出会いが私を変えたというようになります。結果として運命の出会いに変わります。普通の出会いならばそれを運命に変えましょう。運命の出会いとは探すものではなく買い物なのです。最初は平凡な出会いであってもしっかり相手に集中して運命の出会いに変える。運命の出会いを引き寄せる30の方法。その2、出会いがないのを運のせいにしない。私に出会いがないのは運が悪いせいだ。出会いがないのを運のせいにしていませんか。日常で出会う機会が少ないと自分には運がないのだと思ってしまうでしょう。出会いがないの状態になると縁結びの神様から見放されているような錯覚を覚えます。運命の出会いはいつどこにあるかわかりません。確かに運命の出会いは運の良しやしが影響しているのも事実です。たまたま街で声をかけられて出会うこともあるでしょう。たまたま友人や兄貴までこういう関係になるような人と出会いになりやすくなるでしょう。ちょっとした用事で偶然話してそれがきっかけで親しくなることもあるはずです。出会いのタイミングによって何気に変わることもあります。今あなたが仲良くしている友人を思い出してください。その友人と出会ったのは自然というより友人というパターンが多いのではないでしょうか。出会いという言葉もあるように出会いが安定しているのも事実です。運命の出会いも運が安定していると思う人が多いでしょう。だからといって、出会いは運次第と決めつけるのはよくありません。それは神様の責任転嫁です。神様に文句を言っても仕方ありません。行動しないための言い訳でもあります。自分から行動するのを面倒くさがっているだけです。出会いを運のせいにしていると、ますます行動しなくなり、出会いがなくなります。出会いがないと文句を言っていると、ますます出会いがなくなる一方です。出会いは自らの行動で実践していくもの。出会いは運ではありません。自分の行動で実践していくものです。自分から出会いに行くことも、いい人と巡り合えるチャンスがあります。出会いの場に行くことも自分次第です。人に話しかけることも自分次第です。食事に誘ってみるのも自分次第です。あるいは SNS で人を探してみるのも自分次第です。どれも自分の力によって実践できることです。出会いは行動すれば必ずいい人と出会えるとはありませんが、少なくとも確率はあります。行動すれば報われるとはありませんが、報われるは必ず行動している人です。報われるわけがないと最初から諦めるくらいならかっこ悪くてもいいので何かアクションを起こすことです。可能性は低くても勇気出しアクションを起こすことがかっこいいのです。出会いは自分の努力で実践するものと考えた方が建設的。出会いを運のせいにしないでください。運に頼る出会いからはもう終わりです。出会いは自分の努力で実践するものと考えましょう。出会いは自分の努力で実践するものと考えた方が建設的です。自分の人生は自分で生きているように運命の出会いも自分で参考になります。出会いに頼るではなく自分の行動に頼りましょう。今日から出会いを運のせいにするのはやめてください。行動することで出会いを参考にしましょう。出会いに頼ることを運のせいにしない。運命の出会いを引き寄せる30の法則。出会いがあったときはこう考えましょう。これは運命だと。出会いが相手であると関係ありません。大きな出会いだけでなく小さな出会いも注目してください。仕事を通して出会った人、友人のつながりで知り合った人、お店が相手になって仲良くなった人、人の出会いだけではありません。物事の出会いも含めて考えてください。あるいは今後面白いな、美しい風景。誰であろうと何であろうと全ての出会いに運命を感じましょう。勘違いであろうと思い込んであろうと構いません。よしよしを気にせず全ての出会いに運命を感じることが大切です。運命と思った瞬間、あなたは変わる。運命と思った瞬間、出会いという出来事に対する感じ方、考え方が変わります。より丁寧に接し方になります。今までより大切にしようと思います。不思議とロマンチックな気持ちになります。話をするときにしっかり耳を傾けることができるようになります。出会いがあなたとも全ての出会いに感じるようになります。全ての出会いは尊いことです。たとえ出会った相手が嫌な人であっても、これも運命と思うようにしましょう。運命と思えば嫌なことがあっても、誰か許せます。あのままの現実を受け止めることができるようになります。全ての出会いに納得できるようになります。根拠は必要ない。運命と言える根拠は、と思うかもしれませんが、根拠は不要です。根拠は後から見せます。しばらく時間が経ってからだんだん出会いが悪いようになっています。あの時の出会いはこんなになったのかと分かることもあるでしょう。あの時の出会いがおかげだったねと思えるようになります。全ての出会いに運命を感じるのが人生の罠。あなたは今日何かと出会うでしょう。大きな出会いかもしれませんし、小さな出会いかもしれません。その出会いに運命を感じてください。その瞬間、平凡な出会いが素晴らしい機会と変わります。出会ったのも何かの縁です。全ての出会いに運命を感じるのが人生の罠です。全ての出会いに運命を感じる。運命の出会いを引き寄せる30の方法。その4、出会いに興味を持つ。出会いに興味を持つのはよくありません。出会いに興味を持って何があるのか。疑問に思うかもしれませんが、ここに出会いが落ちなくなります。出会いに興味を持つと出会いが目的になってしまいます。出会いが目的になると出会うことが多くなります。出会いさえ笑うて、出会いから満足となってしまいます。出会っただけで満足するのはよくありません。出会いの数をこなすことに意識が向き、出会いの少なくなってしまいます。出会いに注意が向くと相手に対するリスペクトがされます。リスペクトが低下すると必ず態度や言葉遣いが雑になります。連絡先の交換もなく、次に連絡することもなく、出会った後でもありません。出会いの数だけが増え、評価策になってしまい、関係を深めることができなくなる。出会いに興味を持つと、それよりリスペクトという一番大事な要素がするため、出会いの失敗はないのです。出会いの失敗はあくまで人の出会いで大切なのはリスペクトです。リスペクトは相手に敬意を払い、尊重することを言います。どんな人の出会いでもリスペクトは欠かせません。共に時間を共有してコミュニケーションを楽しみます。価値観を共有して笑うときも一緒になります。この人は私に興味を持ってくれていると感じるから、この人はどんな人なんだろうと思ってくれるようになります。あなたが相手に興味を持ち、好意を抱くから相手もあなたに興味を持ち、好意を抱きます。相手に興味を持つ。いい人と出会いたいなら出会いに興味を持つのではありません。相手に興味を持ちましょう。出会いがあれば目の前の人に集中します。人だったら目の前の相手に集中するのが罠です。仲良くなる前から好意を持って接してください。どんな人なんだろうかと興味を持ち、相手に全身敬意を傾けます。相手に興味を持つから注意力が高まってしっかり話が聞けるようになります。しっかり話を聞くからこちらもベストな返事ができます。深い話ができたり、笑いを広げられたりして豊かなコミュニケーションが実現できます。結果としていい出会い、運命の出会いになります。素晴らしい出会いにするためには人に興味を持つことが欠かせないのです。出会いに興味を持つのではなく、人に興味を持つ。運命の出会いを引き寄せる30の方法。その後、運命の出会いはすぐそこにある。ときめきを感じたら、ゴーサイン。運命の出会いは非常に点在しています。運命と、きっと大げさに思いますが、以外は人生の高栄を要する出会いのことです。高栄とは大きい高栄ですが、小さくてもいいのです。小さな高栄を要する出会いであれば非常にたくさんあります。溢れていると言っても過言ではありません。大切なのは気づく力です。運命の出会いがあっても気づけなければ意味がありません。あなたは運命の出会いに気づいていないからです。すごい人に話しています。あるのにないと誤解しています。少なくとも運命の出会いは1日1回以上あります。実はすでに運命の出会いにたくさん恵まれています。それに気づけるかどうかの問題です。運命は頭で考えるものではなく、心で感じるもの。全く運命の出会いがない。そう思っているならばです。今あなたの成長は今まで運命の出会いがたくさんあった結果です。今あなたがいるのも今まで運命の出会いを積み重ねてきたわけです。運命の出会いに気づかないのは頭で考えないことです。運命は頭で考えるものではなく、心で感じるものです。心で感じてください。肉眼の目で見るのではなく、心の目で見てください。周りに流されるのではなく、心の声に耳を傾けて、自分に正直になってください。心が決める瞬間に注目しよう。注目したいのは心が決めた瞬間です。心が決めた瞬間を見なさないでください。ドキドキやワクワクなるかどうかです。胸のことは声ではありませんが、正直な心の反応です。期待や喜びが湧き上がってドキドキするのはそれが運命に関わっているからです。ときめきを感じたら誤算です。まもなく運命に出会いに恵まれる。まもなくあなたは運命に出会いに恵まれます。運命の出会いは急に現れたと思います。消えていなくなります。 前でなく突然訪れるので常に心をオープンにしていてください。出会いの安定を求めていつでも受け入れるようにしておきましょう。運命の出会いはすぐそこにあります。大切なのは心の特定に気づくこと。運命の出会いだと直感したらさっと近づき声をかけましょう。運命の出会いならきちんと感謝すること。運命の出会いなら結果に関わらずきちんと感謝しましょう。いい出会いがありました。ありがとうございます。手に向かって上を揺らげていい。感謝すると縁結びの神様が整います。近い将来再び運命の出会いに巡るようです。心の特定診断に注目して日常にあふれる運命の出会いに気づいていく。運命の出会いを引き寄せる30の方法。その6、運命の将来のでも探すのでもない。あなたの運命の将来になるのか。運命の将来を待っていませんか。状況を見回して運命の将来している人もいるかもしれません。もちろん待っていても自然な流れで運命の将来を待っていることもあります。あなたが入会した教室で運命の人と出会うこともあるでしょう。街を歩いていると急に声をかけられ違うこともあるでしょう。落とし物を届けに来てくれた人が運命の人になることもあるでしょう。あなたが出席したたびで運命の人と出会うこともあるでしょう。街の姿勢であっても運と偶然によって運命の人と出会うこともあります。しかし運命の正月という姿勢は上手です。運命の人がいつどこで現れるかわかりません。どんな人が現れるかわかりません。運命の正月もいいですが、もっと大切なことがあります。運命の正月ではありません。探すのではありません。あなたが運命の人になるのです。まず自分が運命の人になる。運命の人になりたいならまず自分が運命の人になることです。一番大切なのは自分の魅力を高めていくことです。このような芸術鑑賞を楽しんだりして姿勢を磨きましょう。国内外問わずいろいろなところで旅行に行って天使を見ましょう。ファッションや美容室に励んでルックスを磨きましょう。基本体系であればダイエットになるのも悪くありません。教養を身につけ人間力を鍛えましょう。礼儀作法を身につけ品格を高めましょう。人を楽しませコミュニケーション能力を身につけます。仕事を頑張ってキャリアを身につけていきます。常にポジティブ思考でいることです。いつも笑顔を絶やさずニコニコした表情を磨きましょう。来年も来年もしっかり磨きます。魅力を高めるだけ高めることです。運命の人になるよう、とことん自分を磨いていくのです。あなたは素晴らしいというように頑張ることです。あなたの前向きな人は出会う人に伝わっていきます。自分を磨いて魅力が高めれば影響力が出てきます。波動であり、オーラであり、輝きです。あなたの影響力が強くなれば出会う人にあなたは私にとって運命の人となれるようになります。運命の人は自然と近づいてきてくれる。あなたの運命の人ならいいことがあります。運命の人が自分と似ていると反応して自然と近づいてきてくれます。あなたの共感心を示してくれる。では、友を呼ぶという発言があるように、私たちが言う世界には、今まで自然と呼び集まる法則があります。結果として運命の人と出会えてしまうのです。運命の人を探すのもいいですが、まず自分が運命の人になりましょう。運命の人として引き合うことに素晴らしいように願えるのです。運命の人を探すのでも探すのでもなく、まず自分が運命の人になる。運命の出会いを引き寄せる30の方法。そうなら、運命の人と出会う前に運命の人と出会われるような人になっているか。運命の人と出会いたい。そんな人にぜひ自分してほしいことがあります。そもそも運命の人と出会われる人になっているでしょうか。運命の出会いを求めるのはいいのですが、肝心なのは出会ってからです。運命の人に出会えても運命の人と出会われる人になっているのではないのは少ないでしょう。すべてやってばかりに残念な結果で終わるでしょう。テーブルの穴についていなければ高級レストランで正しい姿を見せることになるでしょう。スキンケアを誘っていればボロボロの肌を見せることになり相手を感じさせてしまうでしょう。自分の魅力が欲しいと運命の人と出会えません。ご縁が続かず再び会うことはないでしょう。運命の人と出会えるためにはそれだけの魅力が必要です。ダイヤモンドはダイヤモンドと違う。運命の人にふさわしい自分になっておくことです。ダイヤモンドは一生と違いません。ダイヤモンドはダイヤモンドと違います。ダイヤモンドになるつもりでどんどん自分を磨いていきましょう。運命の人に出会っていない時間の有効を活用してください。しっかり自分を磨いて運命の人と出会える人になっておくことです。たくさん本を読んで知性と教養を身につけます。多くの人に向けて感性や魅力センスを養います。定期的に運動して筋力、体力、持久力をつけます。テーブルの穴を見せればいつ高級レストランに行くことになっても安心です。きちんとスキンケアをして、つやまる綺麗な肌を整えておきましょう。おしゃれに自信がなければ、ファッションを買って自分のスマートに見せる勉強をしておきましょう。運命の人に出会っていない今こそチャンスです。運命の人と出会っていない今のうちに投資をして自分を磨いておくことです。自分の価値を上げていけば、いつ運命の出会いがあっても安心。目指すは自由です。ダイヤモンドのような美しい輝きを目指すことです。自分の価値は自分であるものです。自己投資によって自分の価値を上げておけば、自分にも自信がつきます。自分の価値を上げておけば、いつ運命の出会いがあっても安心です。突然運命の人と出会っても違和感なくなります。話がありますねと言われず、一生できるでしょう。運命の人と出会える人になります。あなたが素晴らしい人になれば運命の人と出会える。あなたが自分になれば面白いことが起こります。むしろ相手の人の方が会いに来るようになります。ぜひお会いしたいです。ぜひ仲良くさせてくださいと言われるようになります。つまりあなた自身が運命の自分の前で運命の人と出会えるような人になる。自己投資で自分の価値を上げ、自分自身が運命の人になる。運命の出会いを引き寄せる30の方法。その8、運命の出会いはアクシデントの中にある。アクシデントが起こったら喜びましょう。運命の出会いが起こらないでからです。ある時突然アクシデントに見舞われることがあります。全く想定していないアクシデントは頭が真っ白になって慌てさめます。思いがけない出来事が起こると大きな苦痛や困難になって、最初は大変だったり、痛みも時間がかかったりします。なんて災難なのだろうと慣れたくなりますが、ちょっと待ってください。アクシデントとしては空腹と思われがちですが、そうとも言いません。アクシデントが起こればラッキーと考えましょう。まもなく運命の出会いがあるからです。アクシデントは運命の人と出会うためになる。アクシデントが起こった時、どこからともなく人が近づいてきています。大丈夫ですかと声をかけてくれる人。きっと、うまくいきますよと励ましてくれるでしょう。水下の人が困っている方を助けようと近づいてくれます。虫しようと思えばできたはずです。しないふうにしようと思えばできたはずです。今からわざわざ声をかけて助けてを差し伸べてくれました。あなたのために自分を犠牲にして助けてくれました。その人がいなければアクシデントがならないもっと深刻な状態に陥っていたかもしれません。だから、運命の出会いです。アクシデントは縁結びの神様が神を出会わせるために作った大変と。アクシデントがなければ出会えませんでした。アクシデントがあったら出会えました。アクシデントを通して出会った人は真実な流れを感じ、特別な関係になるでしょう。少なからず自分の人生に影響を与えてくれた人物です。アクシデントを恨んではいけません。むしろアクシデントに感謝しましょう。アクシデントに意味を見出すことです。アクシデントは縁結びの神様が神を出会わせるために作ったイベントです。アクシデントはアンラッキーな出来事ではなくラッキーな出来事です。これは出会ったのがイベントだったのでと思えば暗い気持ちも吹き込んで明るい気持ちになります。運命の人と出会いたいならあなたと自分からアクシデントを起こしに行くのも悪くありません。アクシデントは素敵な出会いが行われるです。まもなくあなたの前に運命の人が現れます。アクシデントを通して運命の人と出会う。運命の出会いを引き寄せる30の方法。その9、私たちの心に穴が開いた気持ちになるなら運命の人という証拠。私たちの心に穴が開いた気持ちになることはありませんか。あって話している時は普通であっても別れたら心の興味ができるような感覚に襲われます。虚無感、空気感に回れ落ち着かなくなる。悲しみが押し寄せてきて心が苦しくなる。頭から離れずずっとその人のことを考えてしまう。こんな時どうするかです。変な感覚なら気のせいだろう。しばらくすれば元通りになるだろう。軽くなしなしですが注意してください。心にあなたの本音本心が隠れています。心にあなた気持ちになったら言うことはただ一つ。あなたにとってその人はなくてはならない人ということです。笑えた時心にあなた気持ちになった瞬間も見ました。笑えた時心にあなた気持ちになった瞬間も見ましたということです。心にあなた気持ちになるのはそれだけ自分にとって重要な人物である証拠です。それだけ相手に特別な感情を抱いている証拠でもあります。運命の出会いとは時間があるとは必ず無理だというパターンもあります。健康と同じです。健康はあるときは気づかず失ったときに気づきますが、それと同じパターンです。運命の人との出会いもあるときは気づかず失ったときに気づきます。そういう人を大切にしてください。心にあなた気持ちになること、自分の中で重要な存在になっています。無理だとやっても心にあなた気持ちになることがそれを証明しています。もっと親しくなるよう積極的にアクションを起こす。運命の人と会えばやることは単純です。もっと親しくなるようにアクションを起こしましょう。相手から動いているのを待つのではなく、自分から動いていくことが大切です。また連絡先を交換していながら、きちんと連絡先を交換しましょう。食事に誘ってみましょう。もっと心をオープンにして笑顔を心がけましょう。思い切ってプライベートの話を聞いてみましょう。また会うことを約束しましょう。せっかく運命の人と出会えたのですが、繋がりを保つことです。すでに繋がっているならもっと太い繋がりにしていきましょう。運命の人を大切にして過ぎることはありません。運命の人を大切にすると、あなたの運命の人が大切にされます。笑えた時の心に穴が開いた気持ちながら運命の人と考える。もっと親しくなるよう積極的にアクションを起こす。運命の出会いを引き寄せる30のことその10、すでにあっても気になり続ける人がいれば見逃さない。ハッピー感じの人だ。突然あなたの前に心の人が現れました。一瞬でドキドキして胸の鼓動が上がります。この人は内部な急に現れるもの。ただ面識はないのでそのまま話すことも失礼します。すれ違った後は自然と気になることもないものです。別のところに注意を向けてその人のことを忘れ、さっきまでドキドキしていたことも忘れるのが普通です。ところが何が何から離れない人がいます。すれ違ってからもその人の顔が頭に浮かび、時間があっても忘れられません。気になって頭から離れない。 自然と考えて頭が離れない。どうしても思い出してしまう。すべてやって頭が離れないのは深夜炎症です。もしそんな状況があれば見逃さないでください。なぜその人のことが頭が離れないのか、理由は単純です。心が強く叩いている証拠だからです。自分から喋って勇気を出して話しかけてみる。自分の心に耳を傾けて正直な声を聞いてください。気になる、知り合いに話しかけたいと心が叫んでいます。自分に正直になりましょう。すべてやっても気になり続ける人ならぜひ話しかけてみてください。自分から喋って勇気を出して話しかけてみましょう。話しかけるのが難しい、面倒くさいと心配している場合ではありません。そういう人に巡り合えたのは運命です。せっかく縁結びの神様が運命の人と出会わせてくれたのですから、次はあなたが主の起こすなんです。相手が声をかけてくれるのを待つのではなく、自分から声をかけていきましょう。挨拶で話しかけてみるのもよし、質問をするために話しかけるのもよし、何か用事を作って接点をするのもよし、見えや、制裁を気にせず、クランクに話しかけてみましょう。話しかけることは、明るいなものとなりましょう。あれこれ余計なことは考えず、自分の素直な気持ちに従って行動するだけです。正直になっても、気になり続ける人こそ運命の人。話しかけると、違いになります。意外と話があって、親しくなるかもしれません。実は相手も同じことを考えていたという偶然もあるかもしれません。強く心を鍛えた相手なのですから、時々時間を過ごせるはずです。自分の直感を信じましょう。運命的な瞬間を逃さないでください。正直になっても、気になり続ける人こそ運命の人です。正直になっても、気になり続ける人に話しかけていく。どうぞと振る舞っていると運命の出会いを引き寄せる。運命の出会いを引き寄せたいならもちもちしないことです。物々して話し倒す。言いたいことを出す。どうぞ教えを聞きない。猫で姿勢が悪い。笑うときは反感のような笑い方しかしない。行動力が弱く、なかなかアクションを起こそうとしない。もちもちしていると、恐怖心な様子に見えてしまいます。何を考えているのかわからない。何だか怪しく見える。何だか怖いと周りから警戒されます。自信のない様子に持ついいことはありません。大変なことっていても、もちもちしていると魅力が反転します。もちもちしているだけで、その出会いも遠ざかる現実がある。何も悪いことはしていない。もちもちしているだけではないか。そう思うかもしれませんが、もちもちすることは増えるとは話しません。悪いことをしているわけではありません。だからといって、そのままにするのも良くありません。周りに迷惑をかけていなくても、まだまだ耐えています。何だか不安だから、近づかないでおこうと思われ、周りの人は距離を置こうとします。一生じゃはっきりしない人は嫌われます。もちもちしているだけで、人の出会いも遠ざかる現実があるのです。堂々とした振る舞いを見せること。運命の出会いを引き寄せるなら、堂々とした振る舞いを行いましょう。はっきりした話し倒す。言いたいことを分かりやすく、きちんと伝える。背筋が伸びていて姿勢が美しい。いつも余裕と落ち着きがあって、上手な様子がある。話しかけるときには爽やかに話しかける。笑うときは満面の笑みを浮かべる。堂々と振る舞っていると、あなたのキャラクターや考えていることが私の周りに伝わります。こういう人ならね、どう考えているのかねと、伝わることで周りも安心するので近づきやすくなります。きちんと意思表示することで正直な自分を見せることができます。本能的に人は自信のある人が好きです。自信のある様子を見せていると、その魅力に惹かれ近づきたい衝動に変えます。結果として人の出会いを引き寄せることになるのです。まず背筋を伸ばすことから始めよう。どうしていいかわからないときは、まず背筋を伸ばすことから始めましょう。背筋を伸ばしているだけで自然と内側から伸びていきます。背筋は体の中心です。体の中がしっかりしているとしっかりした人となります。自信がある様子を引き抜き、周りの人は魅力を感じます。自信がなくても自信がある様子。自信がなくても自信がある様子ということです。演技であってもいいので自信がある様子ということです。最初は違和感があってもいいので演技を続けていきましょう。体の動きは運動神経を通って脳に伝わります。日頃から行っていると脳が自信のある動きを体の上習慣になって身につきます。自然と気持ちが座っていつか自然と踏まえるようになり、今後の自信に変わるのです。もちもちしない。自信のある様子を見せていく。運命の出会いを引き寄せる30の方法。その順に、あなたの出会いを話しているのは夢になる。夢になるはずです。あなたの出会いを話しているのは夢です。私たちはいつの間にか夢をかけて物事を見るようになっています。きっとあなたも夢をかけていることでしょう。自然とそうなっていて、自分では無自覚であることが多いものです。20代と聞けば若いと考える。社長と聞けばお金持ちと考える。東京までと聞けば洗練されていると考える。幼女と聞けば綺麗と考える。既婚者と聞けば責任感が強いと考える。都会と聞けばコンクリート社会と考える。田舎と聞けばのんびりしている場所と考える。せっかちと聞けば恋っぽいと考える。他者に関係しているところもありますが、すべてその限りではありません。夢をかけていると偏った見方をするようになります。思い込みや先入観の中で純粋な見方ができなくなります。決めつけたような接し方をしてしまいます。純粋なものを見ることができなくなり、いい出会いを重ねてしまうのです。私たちは常識や運に振り回され、いろんな夢に染まった夢をかけてしまっています。まずそのことに気づくことが大切です。夢では必要ない。いい出会いをしたいなら夢を外しましょう。先入観で見るのをやめるということです。頭を後ろに車上階で物を見ることです。まだ世の中は何も知らない子供時代を思い出しましょう。純真なことを思い出すのです。はるか昔あなたはまだ何も分からないことがあったでしょう。当時の純真な自分を思い出すと夢を外しやすくなります。見たことのあるものでも初めて見る気になることです。なかなか難しいかもしれませんが、ゼロベースで約束をつけてください。夢を外すと純粋な夢を持つ。夢を外すと目の前の子供が振り返られ、純粋な出会いを見ることができるようになります。相手の言うことが見つかりやすくなります。スムーズに話を聞けるようになったり、相手のことにずっと言うことになります。余計な感情に振り回されることがなくなって楽になります。純粋な夢を持つことで相手の前の仕事に集中できます。すると、出会いの可能性が広がって、長くなるスピードが増します。素晴らしいチャンスに恵まれることで、奇跡の出会いもたらせるのです。夢運命の出会いがないともいけない。運命の出会いがあるとはいけない。そう言われることがあれば、こう言い返しましょう。運命の出会いがないともいけないと。これからあなたの中には必ず運命の出会いがあるでしょうか。いえ、残念ですが、運命の出会いがあるとはありません。運命の出会いを期待したものを実際に言ってみたところ、期待風ということがあります。自分と相性が見つからないではありません。楽しい時間を過ごせたらとワクワクしながら、出会ったものを繋がる時間で終わることもあります。素敵な人だと思っていたのに、実際に出会ってみると思っていた人と違うこともあります。楽しい時間を過ごすつもりで出会いに行ったものを、快な時間を送られたということもあるでしょう。仲良くしたくても相手がやられるかもしれません。運命の出会いを期待したものを、これという出会いがないまま終わることは目指しかねません。必ず運命の出会いがある場所は存在しません。残念ながら運命の出会いがあるとは言い切れないのが現実です。しかし、がっかりしないでください。運命の出会いがあるとは言い切れませんが、逆のことも言えます。運命の出会いがないともいけないのです。運命の出会いがないともいけない。何も大切な出会いに出会ったことを思わぬ出会いに恵まれることがあるでしょう。何も大切なった出会いが運命の出会いになるのは良くないこと。急に話しかけて運命の出会いに発展するかもしれません。普通のパーティーにも関わらず思いもよらない出会いがあるかもしれません。何も大切な出会いに出会ったことを魅力的な人と出会うこともあるでしょう。全く他者の知らない点も関わらず、きちんと出会うように関係が発展することもあります。最初は普通の関係であっても、後から素晴らしい関係に発展することは珍しくありません。往々にして運命の出会いとは意外なことを見合うもの。これが出会いの面白さです。不思議な可能性を秘めているような出会いなのです。1% の前はその可能性に欠けている価値がある。出会いに行くにはないという人がいますが、ナンセンスです。運命の出会いがないと言い切れないのですが、出会いに行くにはないとも言い切れません。一つ言えることは行動しなければ間違いなく運命の出会いがないということです。行動しないのは全ての可能性を生みします。行動さえすれば運命の出会いの確率が高まります。1% の前はその可能性に欠けている価値があります。いい出会いがなかったとしても、きちんと前向きに行動できた自分の方がよくなります。運命の出会いがあるとは言い切れないと思ったら、運命の出会いがないとも言い切れないと前向きに考えて行動する。運命の出会いを引き寄せる30の方法。その14、運動不足の解消は出会いの向上につながる。出会いがない人にはある共通点があります。それは運動不足です。運動不足と出会いは関係ないように思いますが、誤解です。運動不足と出会いは直接的な関係はなくても間接的な関係があります。出会いがない人は日頃から運動の習慣がありません。体を動かすのに対して運動する習慣がありません。運動をしてもしんどいだけと思っています。できるだけ運動をされていて、日頃からどうすれば良くないようにできるかと考えています。物理的な動画が必要な時は、自家用車やタクシーなど、できるだけ体を動かさない手段を探そうとします。スムーズに移動できそうですが、これは良くないです。運動不足の間違いもあるのは難しいのが現実。物理的な動画は足を動かしていくことが必要です。たとえインターネットで出会ったとしても、直接の時は物理的な動画が必要になります。動くためには体力が必要です。さっと動くには体力とワークも必要です。運動不足の間違いになると体を感じられます。体だけでなく心までも感じてきます。心身がも感じると動くことの苦になり、出会いに行くことも面倒くさくなります。運動不足という人がどうやって出会いもあるのでしょう。運動不足の間違いもあるのは難しいのが現実です。運動不足は相手の誰にもつながります。運動不足がサイトスについて体重が増え、体の割も増えていきます。各国の一番単位になって一直線です。ルックスに自信がなくなると自己肯定感がなくなって、ますます出会いに対して消極的になります。運動好きになって運動不足を解消する。出会いもありたいなら運動好きになりましょう。 日頃から積極的に体を動かし、体力をつけていくことです。運動するときは鍛えるというより楽しむという考え方の方がモチベーションを保てるので、体力をつけます。体力があれば自信につながり積極的になります。フットワークも軽くなり、いざというとスムーズに動きます。目の前に未来のチャンスが現れたときにさっとつかみに行けるのです。体力はビジネスにおいてもプラスに働きます。体力がなくて困ることはあっても、困ることはありません。運動を好きになって運動の習慣を身につけましょう。ニコニコしながら体を動かすのが大好きというようになりたい。運動不足が解消されることになれば、出会いも高まっていくはずです。運動を好きになって運動不足を解消する。運命の出会いを引き寄せる30のこと。その15、純粋に出会いを楽しもう。出会いを楽しんでいる人に運命の出会いが訪れる。純粋に人との出会いを楽しみましょう。出会いは恥ずかしかったり、怖かったりしていると出会いが出会いは素晴らしい要素がたくさん詰まっています。新しい人と違います。人間関係の輪が広がります。新鮮な話が聞けます。新鮮な雰囲気を楽しめます。自分の愛着者の中で変身が広がります。出会いそのものがエンターテインメントです。難しく考えず、シンプルに出会いを楽しむことが大切です。挨拶をして人と接することを楽しみましょう。楽しい話をして新鮮な刺激を楽しみましょう。出会ったことに感謝を伝えましょう。声の発展させるゲームと考えるのも悪くありません。出会いそのものを楽しむ気持ちを持てば自然と出会いが高まります。人と会うことは新しい自分に生まれ変わることです。自分の中に新しい価値が入ることで自分が新しく生まれ変わります。出会うことは自分の中に新しい色が加わることです。出会うと知らず知らずの新影響を受け新しい自分に成長していきます。なかなか決まらない人と出会うこともありますが、それを楽しむことが大切です。違和感があるのは自分に愛着者の持っている証拠です。新しい価値が学ぶチャンスと思えば前向きに受け取ります。出会いを楽しむ要素では、出会いになるのは時間の問題。出会いそのものを学ぶと楽しむことが大切です。出会いがあるだけで幸せと思うことです。出会いを楽しむ気持ちを持てば人と接する喜びが生まれます。今日はどんな出会いがあるだろうと考えると、出会いに対するモチベーションが上がります。心の中でうまくまくが動き始め、未来がワクワクできます。ウキウキしてテンションも上がってきます。体がズズして積極的に動きたくなるでしょう。出会いを楽しむ要素では、出会いになるのは時間の問題です。出会いを楽しんでいると運命の出会いが訪れる。出会いを楽しめば自然と心が大きくなります。コミュニケーションがなければ、皆さんに言いたいことを伝えることです。コミュニケーションがなければ、誠意と意欲があれば気持ちの心が一つになるのです。出会いを楽しもうという気持ちを持ってください。すでに出会いを楽しんでいるならもっと楽しむようにしましょう。出会いをやっていると運命の出会いは訪れません。出会いを楽しんでいると運命の出会いが訪れるのです。純粋に出会いを楽しむ。運命の出会いを引き寄せる30のこと。その16。出会いの人についてあることがあれば事前にチェックしておこう。これから出会いの人についてあることはありませんか。もしあるなら事前にチェックしておきましょう。相手のことについてあることがあれば事前にチェックしておくことです。その人がどんな人なのか、わからない情報を集めておくことです。完全に道の状態より相手についてある程度知った状態の方があったときにスムーズな会話が実現できます。その人が発表した写真があるなら改めて見ておきましょう。僕、SNS、ウェブサイトを解説しているなら前もってチェックしておきましょう。共通の知り合いならその人がどんな人なのか前もって詳しく聞いておきましょう。学校の授業では予習が大切であるように人生の出会いも予習が大切です。SNS を使えばある程度詳しく知ることができることがあります。相手についてチェックしておけば前提知識になるため初対面の会話がスムーズになります。プロフィールを拝見しました。駅弁のご出身なのですね。僕が拝見しました。漫画の話が面白かったです。漫画の作品を拝見しました。とても美しくて綺麗な作品でした。ありがとうございました。初対面から具体的な話を始めることができるようになります。前提知識は会話でもなるため話も盛り上がりやすくなります。相手から私のことをよく存じですね。見ていただいて光栄ですと喜ばれます。相手のことをぐっと動かすセリフも言いやすくなるでしょう。相手について詳しく知っていれば興味を持っていることが伝わって相手を喜ばせることができます。前提知識が多くなればずっと相手に言い込めるため意気投合しやすくなります。出会いの成功は事前準備で決まるのです。前もって相手について知ることはまだまだ一環。相手のことを調べると気持ち悪く思われないか。そう不安になる人もいるでしょう。安定のような不満で抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、無用の心配です。もちろん必要ないことまで細かく調べるわけではありません。あくまで初対面のスムーズにする対策です。相手の病気を知っておくことは無駄になりません。わざわざ貴重な時間を割いてあるのですから、経路を払うことが大切です。少しでも出会いの価値を高めるために前もって相手について知ることはまだの一環なのです。相手に好感を持つと相手からの好感を持たれる。大切なことは相手を知り、相手に好感を持つということです。心理学では自分に好感を持つ人に好感を持つという法則があります。これを好転構成の法則と言います。事前に自分のことを理解してくれていると相手に好感を持ちます。自分に好感を持ってくれている。この人はどんな人なのだろうと好転構成の法則が働きます。お互いの話を意識することになれば、ますます仲良くなっていきます。ご縁ならずしやすいのです。出会う人についてあることならきちんと前もって確認しておく。運命の出会いを引き寄せる30のこと。その17。運命の出会いですね。と言われたときどう返事をするか。話があって盛り上がると相手から嬉しいセリフを言われることがあります。運命の出会いですね。印象的な人なので記憶に書き刻まれるでしょう。今回はこちらが嬉しいセリフですが相手から言ってくれることもあります。めったに言われないセリフではありますが、ゼロではありません。運命の出会いですね。と言われたときどう返事をしますか。ありがとうございますと感謝で伝えることもあるでしょう。そうなると確信がないのでどうでしょうね。何とも言いませんなど無視した返事をすることもあるかもしれません。急に言われた嬉しい人に一瞬となることが多いのではないでしょうか。しかしここは大事な場面です。これは運命の出会いですね。と言われたらにっこりしたいようで答えましょう。はい、私もそう思いますと考えたら答えるのではなく続投しましょう。その瞬間同じ気持ちを共有できます。不思議なことですが答えの心がつながるのです。こういう言葉を打たれたのですが、あなたの心の言葉が大切なのなら運命の出会いかどうかわからないと思うかもしれませんが確信がなくてもいいのです。難しいことは考えないでください。会話は何が大切です。こういう言葉を打たれたのですが、あなたの心の言葉が大切なのならです。会談の返事をすればさっと仲良くなります。一瞬でお互いの心の距離が近づきます。同性であれば親しい友人に発展するでしょう。異性であれば恋人に発展するかもしれません。時間をかけて仲良くなるのもいいですが、仲良くなるのもいい。運命の出会いですねと言われたときは一気に心の距離を近づけるチャンスです。言葉の通り本当に運命の出会いになっていくのです。運命の出会いですねと言われたら、はい、私もそう思いますと即答する。運命の出会いを引き寄せる30のこと。その18。最初からどんどん上司を期待していると運命の出会いが訪れる。運命の出会いを引き寄せるなら最初からどんどん上司を期待しないことです。出会った瞬間不思議な気持ちを感じる。相性を確かめる一旦に立って意気投合する。スムーズに連絡先を交換して次に会話を想像する。仲良くなってあっという間に特別親しくなる。運命の出会いという概念ですが、すべてがスムーズに進むことをイメージしている人が多いでしょう。運命を求めているならどんどん上司を期待している方が多いでしょう。つまずくことも困ることもなく一気に階段を駆け上っていくようなぐらいです。もちろん現実にどんどん上司がないわけではありません。運命という言葉の通り神様がセッティングしているような流れがあるのです。誰かに背中を押さえているような力を感じることもあります。運命の出会いイコールどんどん上司と考えている人も多いのではないでしょうか。だからといって最初からどんどん上司を期待するのはやめておこうがいいでしょう。期待が大きすぎるとうまくいかないときの落ち込みが大きくなります。落ち込みが大きくなればなるほど立ち直るのも大変になります。不安を引き起こしやすくなるのです。運命の運命の出会いイコールどんどん上司という考え方には誤解があります。第一印象が悪くても何度かあって接していくうちに親しくなることもあります。出会いからは平凡でも交流を重ねていくうちに少しずつ特別な関係に変わっていくこともあります。たとえ最初の出会いであっても不思議な展開に恵まれたことになって、あれは運命の出会いだったと思うこともあります。最初からどんどん上司を期待していると出会いの可能性を見過ごすことになりかねません。余計な誤解とつまらない原点なので運命の出会いを遠ざけてしまうのです。最初からどんどん上司を期待しないからでちょうどいい。最初からどんどん上司を期待しないことです。話が悪かったり、第一印象が悪かったりしたからといって、これは運命の出会いではないと決めつけません。第一印象はあくまで第一印象です。話が過ぎちゃうと第一印象が悪かったと、いきなりレッドカードを出すのは軽率です。ひとまず、イエローカードにしておくのが特策です。何度かうちに関係が変わるかもしれません。ひょんなことから一気に関係が深まるかもしれません。相手に 1% でも感じるものがあれば、しばらく様子にしてみることも大切です。最初からどんどん上司を期待しない。運命の出会いを引き寄せる30のこと。その19。出会いの相手は時間があるときに会いましょうという。出会いの相手は時間がありますという。運命の出会いをするために緊急したいフレーズがあります。時間があるときに会いましょうです。普通の人に聞こえるかもしれませんが、印象の悪い人です。むしろ言ってはいけない人と言っても過言ではありません。確かに忙しくて時間がないときは会うのは難しいでしょう。時間があるときには普通のことに思います。せっかくあなたは忙しいタイミングを避け、時間に余裕のあるタイミングにしたいのです。しかし、時間があるときに会いましょうと言うと相手はがっかりした表情を受けるでしょう。あなたにはスケジュール調整をしてまで私じゃないと言っているのと同じだからです。自分がその程度しか思われていないのか、そう感じた相手はがっかりします。直接言っていなくてもそういう言い方が感じられます。テンションが一気に下がって相手に伝わります。だから会わない方が間違いないと考え直します。時間があるときに会いましょうという人との心当たりのある人は注意が必要です。口癖になっているといつの間にか相手に役に印象を与えます。悪いなくても少なくとも印象が良くありません。 時間があるときやりましょう。では、運命の出会いを言っておきません。運命の出会いをしたいなら、時間があるときやりましょうというフレーズはピンクです。では、見ましょう。時間がありますと。ある時間がないときどうするか。ここで積極的に心がけたいフレーズがあります。時間はありますです。ご都合はいかがですかと聞かれたとき、時間はありますと即答しましょう。相手が無理なさなくてもいいですよと言ってきても、ぜひ時間を与えさせてくださいと答えたい。スケジュールが待っていても、なんとかスケジュール調整をすれば時間を与えられるはずです。これが相手の期待に応えるということです。相手のために時間を与えようとする姿勢を見せれば、必ず根性につながります。時間がありますと言われると相手は笑みを浮かべてくれるでしょう。時間がありますということは、あなたにはスケジュール調整をしても赤ちゃんになりますと言っているのと同じです。わざわざ自分のために時間を与えてくれていると嬉しく感じます。自分のことを大切に思われている、尊重されていると感じ、素晴らしい出会いにできるのです。出会いのチャンスは流れ星です。もともとしていると消えてしまいます。だからこそ、出会いのチャンスがあれば、スケジュール調整をしても優先することです。スケジュール変更には手間暇もかかりますが、運命を出会いをするためのどういうものと考えることです。変更可能なスケジュールもありますが、なるべくチャンスを出しましょう。わざわざ時間を与えたこと、縁結びの神様のところに出ます。時間はありますという抽選しておこう。普段から時間はありますという抽選しておきましょう。あなたの出会いも与える抽選です。日頃から時間はありますというようにしておけば、自然と出会いが舞い込んでくるでしょう。もちろん運命の出会いも舞い込んできます。時間があるときやりましょうは、インクリス。時間はありますという抽選を見せる。運命の出会いを引き寄せる30の方法。その10。運命の出会いは対立関係の中にある。運命の出会いをさらさら関係の中枢と見せやすくなります。それは対立関係です。あなたにとって対立を感じる関係はありませんか。例えば、意見や未来が見つかる関係です。相手が反対の立場であり、衝突が生まれているなら、相手を敵となしてストレスを感じるでしょう。対立を感じているからですが、相手の変化に抵抗感が起こるはずです。同情心が湧いて、なんで手差を与えたり、相手の方が反対したりしているでしょう。大きな人、深い存在、もう関わりたくないと思うに違いありません。しかし、ここに対立関係は、お互いを強く意識することになります。熱い戦いが繰り広げられ、大きなストレスを感じますが、それは自分のためになっています。対立関係は、ライバル関係でもあります。ならば、相手であっても、どんなことが仲良くなるのはよくあること。通常的には、脅威一体です。連帯感が生まれたり、友情やライバル意識が生まれたりします。相手のことが仲良くあっても、些細なことが引っ掛けられているように見ながら、好きに変わることがある。心の支えになっていると分かった瞬間、素晴らしい関係に発展することがあるのです。お互いの関係は、あなたの両親が変わる。対立関係に出会わないと、断念するのは早すぎます。相手が見つけて断念するかもしれませんが、今一度、対立関係の中を振り返ってみてください。お互いの関係は、ちょっとしたことで変わります。向上や成長を成す存在です。改めて考えると、対立関係はあなたに皆さんの影響を与えているはずです。相手が頑張っているから自分も頑張ります。相手の言うわけで自分も行動力したり成長力したりします。相手に期待感があるかもしれませんが、だからこそ気持ちが引き締まってエネルギーに注ぎます。負けたくないという気持ちがあるから集中力を発揮できます。相手の存在が真実にそれを求めることができれば一瞬で関係が変わります。今の自分の内容は対立関係を変えた時には一瞬が変わります。対立関係が協力関係に変わるのです。あなたが関係改善を果たしたい。相手の存在が真実に気づいてください。相手の存在が真実にあなたが関係改善を果たしたいでしょう。ちょっとした行動でいいのです。お互いの関係はあなたが真実に変わります。無数のではなく、きちんと挨拶をしてください。見守るのではなく、ここに出てください。相手を騙すのではなく、優しい手を差し伸べてみてください。相手を弁解するのではなく、素晴らしいことは素直に認めてください。対立しつつも必要な場面では譲歩してください。そんなことはできないと思いますが、自分も対応チャンスです。難しいかもしれませんが、それだけの価値があります。対立関係が協力関係に変わったとき、その人との出会いは運命的だったと気づくはずです。運命の出会いは対立関係の中にあるのです。対立関係の中から運命の出会いを生み出す。運命の出会いを引き寄せる30の方法。その11、いい出会いがあるからおしゃれをするのではない。おしゃれをするからいい出会いがある。大切な人との出会いはおしゃれをしたくなります。出会いは第一印象が大切です。少しでも良い印象を持ってもらうとおしゃれを頑張りたくなります。特別な人との出会いは時間をかけて身だしなみを整えることでしょう。もちろん大切な人との出会いにおしゃれをするのもいいですが、ここも点があります。大切な人との出会いはおしゃれをすると、普段のおしゃれを悟っていませんか。大切な人との出会いはおしゃれをする人に限って、普段のおしゃれを悟りがちです。では、一度も見ながら変わらない。では、一度も見ながら変わりません。何の前でもなく、突然出会いに生まれることも少なくありません。応援して運命の出会いは唐突です。油断しているときにやってきます。衣装を見せても、身だしなみならしないと恥ずかしくて声をかける勇気がありません。人との出会いを見せられることになります。たとえ会って話すことができても、かっこ悪い風貌では良い印象を与えるのは難しいでしょう。いつでも出会いになっていいよ、普段からおしゃれを求めていることです。おしゃれで考えているといい出会いを引き寄せ。おしゃれは出会いに関わるポイントです。出会いを考えたいなら大切な人とは考えてなく、普段からおしゃれをしておきましょう。日頃からおしゃれをしてやらないという状態にしておきたい。またにあってもそのままデートに出かけるという状態になりそうです。普段からおしゃれをしておけば、いつ出会いに恵まれても安心です。おしゃれはあなたを輝かせるもの。普段からおしゃれをしているとキラキラした華やかな雰囲気になるようになります。周りの人はキラキラな方になって注目してくれるでしょう。おしゃれで考えているといい出会いを引き寄せます。おしゃれをしていると心に光が広がって、明るい気持ちに自然と笑顔が増えます。出会いがなかったとしても、自分のためになるので、無駄がありません。いい出会いがあるから、おしゃれをするのではありません。おしゃれをするから、いい出会いがあるのです。ごめんなさい、何でもいい。おしゃれが大変なら、せめて、ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、何でもいい。ごめんなさい、節約の一環として、交際費の削減に取り組んでいる人もいるはずです。特に、日頃から節約精神に取り組んでいる人は、1年でも交際費を削ろうと、工夫を凝らした生活を送っているでしょう。もちろん、節約精神は素晴らしい心です。日頃からの出費を抑え、あなたを貯金回すのは、正しい金銭感覚です。しかし、出会いをしたいなら、交際費を増やすのはよくありません。交際費と出会いは相関関係があるからです。出会いと交際費は連動している。交際費は出したくないが、出会いが欲しいというのは無理があります。縁結びの神様もそれは難しい呪文だと、迷いを進めるでしょう。5分、飲み会、パーティーなど、出会いの出席するためには、ある程度の費用がかかるもの。交際費を死んでいると、出会いのチャンスも失います。無料で参加費が済みがあったとしても、その費用を出会いを見つかる可能性があります。交際費を削れば、削ること、出会いもされます。交際費を増やせば、増やすほど、出会いもあります。交際費の金額が低くなると、出会いも低くなります。出会いと交際費は連動しているのです。いい出会いをしたいなら、交際費は増やすのは正解。現実問題として、出会いは費用が当たるものと考えてください。人との交流は安定の交際費が当たります。運命の出会いを求めるなら、交際費は増やすのが正解です。交際費の予算額を決めておくから、行動範囲が広がって、いい出会いをしやすくなります。もちろん、無制限に増やすわけではありませんが、交際費の予算額はある程度決めておくことはありません。交際費の使い方が正しければ、どこかでお金が入っている。交際費は使い方によっては、ロジと投資になられます。闇雲に参加するのは、ロジになります。意味と目的意識を持って参加すれば、投資になります。交際費が当たっても、新しい出会いがあったり、人口が高まったりすれば、どこかで多くの出会いがあったら、運命の出会いがあれば、お金が入ってくるでしょう。交際費によって、新しい出会いがあるなら、立派な投資になります。交際費を増やすない。いい出会いをしたいなら、交際費は増やすのが正解です。運命の出会いを引き寄せる30の方法。その13。会わなければいけないということに運命の出会いがない。合わなければいけない。そう思ったとき、残念ながら運命の出会いはありません。学びしなければいけないという気持ちは、敏感なことになっています。敏感なことの出会いは期待しない方がいいでしょう。無理やり感があります。すという気持ちもありません。どちらかというと、嫌っています。敏感なことは、なかなか積極的になりません。しかし、真摯に行うのは苦痛です。はいはい、はいはいでしょう。と、不適切な感じがあります。消極的な気持ちでやったところで、いい出会いは期待できないでしょう。嫌な気持ちは、いつの間にか戻ります。敏感なことなら、最初から合わない方が賢明です。無理やりやってしまうと、今まで仕方がありましたという感じの中で、失礼な態度になります。相手の迷惑になるだけです。失礼な態度になると、面倒なことに発展する可能性もゼロではありません。無理やってしまうと、出会いではなかったと後悔するのです。時間の無駄だったと何をすることになるでしょう。合わなければいけないということに運命の出会いはないのです。はいはい、という気持ちを大切にする。運命の出会いはどこにあるのか。学びしたいというのは自発的です。義務があるわけでもなく、誰かに痩せるわけでもなく、自分の素直な欲求です。積極的な気持ちがあったことも、愛や情があるかに、ある話になります。自然と相手に集中できて、話もスムーズに吸収できます。 歓迎する気持ちがあれば話を聞いたときもスムーズに吸収できるでしょう。自分が望む未来は素晴らしい未来になっているでしょう。会いたいというところにこそ運命の出会いがあるのです。自分の心の声に耳を傾けて、会いに行こうとしているとき心の声に耳を傾けてください。会わなければいけないなのか会いたいなのかです。会わなければいけないという声が聞こえるなら無理になったところで未来は期待できないでしょう。心の声に従ってやめておく方が運命です。会いたいという気持ちがあるなら5歳です。きっと運命的な出会いを果たせるでしょう。自分の心に正直になることです。会わなければいけないというところに運命の出会いはありません。会いたいというところに運命の出会いがあるのです。会わなければいけないではなく会いたいという出会いを大切にする。運命の出会いを引き寄せる30の方法、その14、特別な案件だから運命を感じますと言うのではない。運命を感じますと言うから特別な案件になる。相手と特別な案件になりたいなら次のフレーズを言ってください。あなたは運命を感じますと。何度かって親しくなったらぜひ言ってみてください。交換職になられたら初対面で言っても構いません。ちょっとひどくかせるに思えるかもしれませんが、勇気を出して言ってみることです。まだ相手と特別な案件になっていない。運命という表現は大げさ。初対面から運命というのは早すぎる。そう思うかもしれませんが、それでいいのです。恐れることはありません。大げさではありません。早すぎることもありません。根拠は、と思うかもしれませんが、根拠は必要ありません。あなたがそうだと思えばそれが根拠です。運命を感じますということで、答えの関係性が別に変わっていく。運命を感じますというと、あなたは相手をそういう認識できるようになります。特別することで特別判断できて、より相手を大切にするようになります。一方、相手の心境に変化が生まれます。運命を感じますと言われたことでドキッとします。そうかもしれないと思わせることです。そうかもしれないと思うことで、相手もあなたを意識するようになります。特別することで特別判断できます。運命を感じますということで、答えの関係性が別に変わっていきます。お互いにお互いを意識するようになり、運命の書ということが通りになっていくのです。特別な関係ながら運命を感じますというのではありません。運命を感じますというから特別な関係になるのです。ささいなことが現実になる。相手と特別な関係になりたいならあなたは運命を感じますと言ってみてください。その瞬間から2人の距離感が縮まります。同性が親友に発展するかもしれません。異性が恋人に発展するかもしれません。2人の未来が運命に向かって動き始めるのです。言葉の力は素晴らしい。ささいなことであっても2人の未来を変える力があるのです。相手と特別な関係になりたいときは運命を感じますという。運命の出会いを引き寄せる30の方法、その15、決まって生きていると運命の人に出会える。自然体で生きていると運命の人に出会える。運命の出会いを引き寄せるのは決まらないことが大切です。決まるとは張り切って意気込むことで記憶を残すことを言います。時にはカッコつけたり、キャラクターにして身を張ろうとします。一生懸命の様子があっていいように思いますが、運命の出会いを引き寄せたいのは注意が必要です。決まっているとピリピリした感じが出てしまいます。いつも力が入った状態なので、ストレスを感じやすくなって、伝えやすくなります。何かと戦っているような雰囲気が出るようになるため、周りは何だか怖い、落ち着かないと感じます。背負いをした自分を見せなければいけなくなり、自分の形を理解されなくなります。決まって生きていると縁結びの神様さが怖がってしまうでしょう。あまり決まって生きていると手本まで失われます。せっかく綺麗に語っていても、決まってしまうことが判明します。自分でも気づかないうちに精神的雰囲気が出てしまい、運命の出会いを壊してしまうのです。自然体で運命の出会いを引き寄せるのは自然体で生きることです。自然体こそ本来の自分です。自然体から自分らしい魅力を発揮できます。自然体でいると、ありのままの自分を認められるようになるので、あなたに私は引き寄せられています。あなたと同じ価値観、考え方を持った人が通用されるように近づいています。穏やかな雰囲気に漂うようになるので、周りの人も近づきやすくなり、声をかけやすくなります。結果として、運命の出会いが実現するのです。あなた本来の魅力こそ運命の人を引き寄せる最高の磁石。ありのままの自分を見せて生きていきましょう。たまに決まることもあるかもしれませんが、なるべく最小限に抑えましょう。心からもありのままが大事なんです。自由者に今までに通じるようなので、心からもなくなります。自然体の自分が成功がストレスも小さくなり、気分よく過ごせるようになります。全力感がなくなって 100% 自然体になるのは難しいかもしれませんが、100% に近づけることができるはずです。自然体のあなたこそ本来のあなたです。あなた本来の魅力こそ運命の人を引き寄せる最高の磁石です。自然体で生きよう。運命の出会いを引き寄せる30の方法、その16、頭で生きると運命の人に出会えない。本音で生きると運命の人に出会える。本音を隠していませんか？自分を偽って生きていませんか？弱みを隠して強みまで見せようとしていないでしょうか？中途、良好な判定を保つため、時には頭で振る舞うこともあるでしょう。その自分は自信がないので強かったり、身を張ったりすることもあるかもしれません。しかし、それは全て正直とは言えません。綺麗に表面を見せた頭です。頭で生きるとは偽りの自分を見せるということです。表面が綺麗で整っていても、結局のところ本当の姿ではありません。頭でその自分を見せると、周りの人はそれが本当のあなたと勘違いします。あなたに近づいている人もいるかもしれませんが、相手の人とは相性が合わないでしょう。あなたを介して引き寄せられてきた人たちですから、相性が合わなくて当然です。自然体で付き合い、まず無理をしながら付き合うことになります。おかしいな、思っていたのと違う、ちょっと苦しいかも、といった違和感があり、首をかしげることになる。運命の人と出会えることが自分に合わない人たちが近づいてきて、どうもストレスも増える。残念ですが、頭で生きていると運命の人に出会えないのです。運命の人と出会えたなら、本音で生きること。運命の人に出会えたなら、どうすればいいか。本音で生きることです。強いところも弱いところも積み重ねず、相手の自分を探しましょう。本来の自分らしさを見せていくことです。自分の意見や考え方は周りに流さず正直に主張しましょう。得意なところだけでなく苦手なところも見せていきましょう。かっこいいところだけでなく恥ずかしいところも見せていきましょう。恥ずかしくて抵抗を感じますが、できるだけ相手の自分を見せるようにすることです。弱みを見せた結果、笑われてもいいのです。正直に本音で生きているのですが、やましいことはありません。最初もいいかもしれませんが、それでいいのです。追いかける必要はありません。もともとその人とは笑う運命だったのです。相性の悪い人と無理に合わせたところで成立しません。自分と笑い人が去ってくれば人間関係がすっきりします。最初の相手も気にせず、相手の自分を見せていきます。本音で生きるなら運命の人と出会える。本音で生きると、あなたらしさがきちんと相手に伝わります。あなたはどんな価値観を持っていて、どんな性格で、どんな人間であるからです。本音で生きるなら生きること、周りの人はあなたを正しく理解してくれます。あなたの魅力に引き継がれて近づいている人がいるでしょう。面白いことに近づいている人は自分と相性の相手になるからです。本来もあなたを正しく知った上で近づいてきたのですが、もともと自分と見ています。その中から特に自分と相性と出会います。話も価値観も笑いもその前にすごい相性の人です。その人こそ運命の人です。本音で生きるなら運命の人と出会えるのです。本音で生きて自分に合った人を引き寄せる状態を作ります。運命の出会いを引き寄せる30の方法、その17、人生が迷った時、運命が運命の出会いに関係します。あなたは人生が迷った時どうしていますか？いくつか選択肢があって、決断が難しかったり、自信がなくて今迷うようとしたりすることがあるでしょう。今は人生の迷子になっている状態です。自分のことから自分で何とかする。そんな人も多いでしょう。もちろん自分の人生ですから、自分で考えるのは正解です。誰かに命令されているより自分の決断で歩む人生の方が豊かになります。しかし、迷うには限界があります。どれだけ悩んでも糸口が見つからず、仕方ないこともあるでしょう。考えてもわからないことをずっと一人で抱え込むのも考えるのです。一人で抱え込むと気持ちが満足までしてしまいます。心意気は素晴らしいですが、あまり抱え込みすると限界を超えて自分が壊れてしまいます。そこで、鬱になっては回復に膨大な時間がかかります。一人で抱え込まず誰かに話す。一人で抱え込まず誰かに話しましょう。アドバイスを求めて相談するのもいいですが、話すだけで構いません。迷っている時には心の中にモヤモヤしたものが溜まっています。心の中のモヤモヤを吐き出しましょう。身近な人に知られたくないなら信頼できる専門家でも構いません。例えば専門の患者や民間団体の相談窓口です。身近な人より他人の方が話しやすいことがあるでしょう。専門家には資金があるので、あなたのプライベートの外に燃えることはありません。聞いてもらうだけでいいのです。勇気を出して迷いを打ち明けてみてください。そこに運命の出会いがあります。人生に迷った時、運命の人と出会う。迷っている時は物事の吸収力がなくなっている状態です。誰かに悩みを打ち明けるとき、プライベートを探すことになります。遠慮なく率直な話をすることになるでしょう。自然と深い話をすることになるため、その人と特別な関係になっているのです。アドバイスがなくてもいいのです。話を聞いてもらえるだけでも心が救われるでしょう。たっぷり話をすれば話したら悩みます。気持ちのいい爽快感があり、そういう差しさになるでしょう。不思議なことに心が軽くなるだけで悩みも軽くなります。その悩みを話すことで心に余裕が生まれるからです。そして、誰かに話したとき、運命の人と出会いが生まれます。本当の出会いでもいい。人と接するのが苦手な本でも構いません。人生に迷ったときは本屋に入り込みましょう。妨害なことも慣れていた今の自分に一旦の本並みに違いません。本当の出会いであり、強者の出会いです。心が人と反応した本の差を読みましょう。厳しい人と連絡することもあれば、救われることができることもあります。活に触れているだけでも心が落ち着いているはずです。冷静な人を取り戻せば解決のヒントが見つかります。その人たちが救いとなって運命の出会いになることもあります。助けを求めるのは怖いと考えないこと。人生に迷った時こそ一人で抱え込まず誰かに助けを求めましょう。助けを求めるのは怖いと考えないことです。助けを求めるのは私たち人間にとって自然なことです。一人で悩んで動けない時は誰かに相談したり頼ったりするのです。助けを求めることも大切な一つなのです。 人生に迷ったとき一人で抱え込まず誰かに助けを求める。運命の出会いを引き寄せる30の法と、その18、出会いに怒りを求めない。怒りを求めない人は運命の出会いに恵まれる。出会いに怒りを求めないことです。怒りを求めるのはリフテープということです。これだけしかないのだから、お返しをしてほしい、何か代償を差し出してほしいということです。出会いに怒りを求めると癒やしになります。優しい言葉も親切な態度も全てとなります。純粋な気持ちがあるわけではなく、打算や仕事があります。打算や仕事ほど憎いものはありません。お天気は衣装を装っていても、怒りが欲しいから親切にしているだけです。出会いに怒りを求める人はどこか人間関係につまずきます。優しくしたら誰か紹介してほしい。親切に振る舞ったらもっと自分のことを大切にしてほしい。隠しているつもりでもいつかバレます。見返りを求める考えがあると、愛や言葉遣いが真摯に現れ、相手に向かいます。例えば、普通なら手伝うよというところを手伝ってあげるねと言ったりします。最初は仲良くできていても、ダサンや仕事があると関係なくしゃべり始めます。相手から警戒して距離を変えます。せっかくの出会いが大事なんです。見返りを求めない人は運命の出会いに恵まれる。出会いに対応求めないことです。むしろ見返りなんて必要ないと思うことです。優しい言葉も親切な態度も相手のことを思ってすることです。純粋な気持ちがあってこそ素晴らしい出会いが実現します。心の中には、日々の精神です。与えるだけでは自分が損すると思うかもしれませんが、違います。与えることを自分の喜びとすればいいのです。見返りを求めず純粋な気持ちですることです。純粋な気持ちで相手に喜んでもらいたいと思うことです。相手が笑顔になってくれることが最大の大事になっています。純粋な気持ちで優しい言葉をかけたり、親切に振る舞ったりすることです。純粋な気持ちがあるからこそ相手に喜んでもらいます。あなたの印象もあって、人から紹介してもらいやすくなります。見返りを求めない人は運命の出会いに恵まれるのです。出会いに対応求めない。運命の出会いを引き寄せる30の方法、その19、一生で一度しか会わなくても運命の出会いがある。運命の出会いと聞いたとき、同期的なんて思い浮かべる人がいます。例えば、一生のことも生涯のし、人生の繁盛です。親友とは人生の大きな影響を与え、長い付き合いになるでしょう。本日の出会いも、後々まで影響を及ぼす関係になるでしょう。繁盛の出会いも、特別な事情がなければ、死ぬまで寄り添う関係になるはずです。どれも運命の出会いというのは間違いありません。長い付き合いをする相手と巡り合った瞬間は、まさしく運命の瞬間と言えるでしょう。しかし、運命の出会いイコール、長期的な安定と考えるのは思い込みです。もちろん、長期的な安定も運命の出会いと言いますが、その限りではありません。短期的な安定であっても、人生に与えるインパクトが大きければ、運命の出会いと言います。運命の出会いは、誰が影響を及ぼした出会いのことを言う。運命の出会いは何か。運命の出会いは、誰が影響を及ぼした出会いのことを言います。大切なのは、影響の大きさです。どれだけ大きな影響で、どれだけ価値観や考え方が変わり、どれだけ人生にインパクトを与えたかです。たとえ一生に一度しか会っていなくても、人生に与えた影響を及ぼしたら運命の出会いと呼べるのです。例えば、ある時不良のアクシデントに見舞われたとします。そんなこと偶然であった人がいて、その人のアドバイスによって気づかれました。気づかれたおかげで価値観や考え方が一変しました。自分の未熟さに気づき、完成的、その後の生き方に役に向上しました。出会いは一瞬ですが、それによる影響は一生です。その人と会ったのは一度であっても、人生に与えた影響を及ぼしたら運命の出会いと呼べます。運命の出会いを増やす基準は、影響の大きさのポイント。運命の出会いは、あなたのすぐそばにあります。何の前でもなく突然やってきます。幸せな瞬間にあるとはありません。アクシデントや不幸な時にやることもあります。運命の出会いを増やす基準は、影響の大きさのポイントです。長く付き合う人は必ず一生一度ということもあります。一生に一度しか会わなくても、人生に与えた影響を及ぼした人が運命の出会いと考える。運命の出会いを引き寄せる30の方法、その30、今日あなたの課題、普通の出会いを運命の出会いに変えること。今日あなたの課題を申し上げます。今日あなたの課題は普通の出会いを運命の出会いに変えることです。今日あなたは普通の出会いをするでしょう。何の変哲もない平凡な出会いをするでしょう。普通に出会って普通に話をして、それで終わりそうになりますが、ちょっと待ってください。その出会いを運命の出会いに変えるのです。不可能は思い込みすぎない。出来事の価値は気持ちよく変わります。平凡と思えば平凡になります。素晴らしいと思えば素晴らしくなります。日常の出会いについても気持ちよく変わります。普通の出会いを運命に変えることはできないと思わないことです。不可能は思い込みすぎません。特に何の運命も感じていないと思うかもしれませんが、それは考えを持たないことです。運命の出会いは探すものではなく変えていくものです。見方や考え方を複数することでどんどん運命の出会いに変えていきます。全てあなたの心がけしない。その日なら毎日運命の出会いをすることも不可能ではありません。その人を特別な人と思って接するだけでいい。その人に好意を持ってください。その人を特別な人と思って接してください。できれば愛してしまいましょう。騙されたつもりでそう思い込むことが大切です。するとどうでしょう。普通の出会いに特別感が出てくるはずです。相手に対する印象の中に出会いの価値が高まるでしょう。自然と気持ちに繋いで仕方が柔らかくなるでしょう。特別な人だと思えば出会いに対する喜びや嬉しさが倍増します。気づけば普通の出会いが運命の出会いに変わっているのです。運命の出会いがなかったわけではなく気づいていなかったので。運命の出会いは日常の平凡なところに存在しています。今まで当たり前すぎて逃していたからです。私たちは日頃から運命の出会いに恵まれています。もちろんあなたも日頃から運命の出会いに恵まれています。なかったわけではなく気づいていなかったからです。運命の出会いはすぐそこにある。普通の出会いを運命の出会いに変えていきましょう。全く難しくありません。難しく感じるならあなたが難しく考えているだけです。その日には今日から取り組みます。必ずできると信じて取り組んでみてください。出会いを探し変えていき、日常の幸福感を高めていきましょう。やってみると意外と簡単にできてしまうので驚くはずです。運命の出会いはすぐそこにあるのです。今日の課題として普通の出会いを運命の出会いに変えていく。運命の出会いを引き寄せる30の方法。まとめ。その1、最初は平凡な出会いであってもしっかり相手に集中して運命の出会いに変える。その2、出会いがないことを運命のせいにしない。その3、全ての出会いに運命を感じる。その4、出会いに興味を持つのではなく人に興味を持つ。その5、心が特別瞬間に注目して日常にあふれる運命の出会いに続いていく。その6、運命の人を待つのでも探すのではなくまず自分が運命の人になる。その7、自分を磨いて運命の人から選ばれるような人になる。自己投資で自分の価値を上げ自分自身が運命の人になる。その8、アクシデントを通して運命の人と出会う。その9、バレた直後心に穴が開いた気持ちになるのが運命の人と考える。もっと親しくなるよう積極的にアクションを起こす。その10、好きになっても気になり続ける人に話しかけに行く。その11、もじもじしない。自信のある様子を見せていく。その12、意味ないを外す。その13、運命の出会いがあるはいけないと思ったら運命の出会いがないといけないと前向きに考えて行動する。その14、運動を好きになって運動不足を解消する。その15、純粋に出会いを楽しむ。その16、出会い人についてあることがあるならきちんと前もって確認しておく。その17、運命の出会いですねと言われたらはい、私もそう思いますと即答する。その18、最初から本当の投資を期待しない。その19、時間があるときに会いましょうか、緊急にする。時間がありますという口癖を見つける。その10、大切な人とは特に作用するのではなく普段から作用する。その12、交際費を減らせない。いい出会いをしたいなら交際費は減らすように増やす。その13、会わなければいけないではなく会いたいという出会いを大切にする。その14、相手と特別な関係になりたいときは運命を感じますという。その15、自然体で生きよう。その16、本音で生きて自分に合った人を引き寄せる状態を作ります。その17、人生に迷ったとき一人で抱え込まず誰かに助けを求める。その18、出会いに対応を求めない。その19、一生に一度しか会わなくても人生に足りない影響を及ぼした人が運命の出会いと考える。その30、今日の課題として普通の出会いを運命の出会いに変えていく。